お元気ですか？もしあなたが道の向こうに何があるか知りたいと思ったら、そこから戻った人にお聞きなさい。この物語の主人公は、暗い危険な道から逃げ出そうともがきました。途中で彼はドアのない部屋に閉じ込められてしまい、穴から脱出しようと身を屈してしまいましたが、そんな卑屈な自分を憎みました。長い年月を経て、彼はその穴が彼を貶めるためではなく、彼を愛する誰かによって作られたものであったことに気づきました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。こちらはアメリカ・シカゴのパシフィック・ガーデン・ミッションがノンフィクションドラマを通して良き知らせ、福音をお伝えする解き放たれた人生です。人はほんの数日なら野宿や橋の下で寝ることもできるでしょうが、それが生活となると危険です。だからパシフィック・ガーデン・ミッションは1877年以来、日夜ドアを広く開けているのです。この安全な宿泊所は、どなたにも栄養ある食事、さっぱりした衣服、熱いシャワーと清潔で安全な睡眠の場を提供します。心ある人々の支援によって、医療や歯の治療までタダで受けられるのです。けれども最良の贈り物は、人々を自由にする神の愛と贖いの良き知らせによってもたらされます。では、あなたがご自身と向き合い考えるために、全世界にお届けする解き放たれた人生第2952話、ピーター・リー物語その後編です。
では聞くが、ピーター・リー、お前が毛沢東国家主席の思想を読んで学んだことを言ってみろ。
毛主席は、共産党は人々に自由と平等を与えると言っています。
共産党員にだけだ。お前のようなブルジュア階級の人間じゃない。
ええ、もちろんです。
ブルジュアというのは抑圧された人間の集まりだ。だから宗教が必要なんだよ。
ええ、その通りです。
中国の未来には宗教など必要ない。ピーター・リーは未だにおとぎ話を信じてる。宗教は迷信以外の何物でもない。神などいないんだよ、ピーター・リー。お前は騙されているんだ。正直に自白すれば、党はお前を勉学に戻してやる。
前回は物語の主人公が共産主義中国に生まれ育ち、その富と信仰のゆえに迫害されたことを聞きました。優れた科学の才能を持っていた彼は、本来なら有名大学に進学できたのですが、信仰のゆえに家から遠く離れた小さな大学にしか行けませんでした。しかしそこでも信仰を語ったので、強制収容所に送られてしまいました。この後編では、仮にピーター・リーと呼ぶ主人公がどのように生き延びたかを語ってくれます。解き放たれた人生、彼の真実の証言をお聞きください。
強制収容所に入れられて1年後の秋の半ば、共産党は私を解放し、私は大学に戻りました。すでに家の教会は閉鎖されており、聖書を持っている人もほとんどいませんでした。日曜日に私はあるクリスチャンの姉妹の家を訪れました。
まあ、ブラザーリー、釈放されたのね。洗脳や帰郷を迫られたりしたの？
ああ、彼らはそうしたよ。
ブラザーエルが殺されたのは知ってるわよね。
ああ、彼らはブラザーエルが窓から身を投げたと言ってるけど、彼はそんなことをする人じゃない。
もちろん、もう一人の兄弟が隣の部屋にいたんだけど、彼らがブラザーエルを拷問して窓から投げ落とすのを彼は聞いてるのよ。
ブラザーエルは今は主の身元だ。 強制収容所ではクリスチャンの交わりはなかった。聖書もね。
あなたの心の中には御言葉と御霊があったわ、ブラザーリ
ー。覚えている賛美歌を歌い、暗唱している聖句を唱えたよ。
収容所はどうだったの？労働はきつかった？
ほとんどが農場労働だった。1日10時間から12時間。夕食後は政治のクラスがあるんだ。
洗脳ね。
ああ、人でぎゅうぎゅう詰めのレンガのベッドで寝た。僕の横スペースは70センチもなかった。
でも切り抜けたのね。
主が共におられることとその御言葉が慰めだった。聖書持ってる？
分冊ならあるわ。でも人に言わないでね。
それから私は大学に戻りました。その年の春、共産党は清風運動と呼ばれる新たな政治キャンペーンを始めました。彼らは自分の意見を自由に語るように人々を励ましたので、私はほどなくキリスト社学生運動のリーダーに選ばれ、共産主義学生のリーダーを論破しました。
毛主席は自由に語るようにと言われました。演説者を批判せずにその言葉を警告として受け止めよう。
我々を休みなく質問して夜も眠らせないとのやり方は間違っていると思います。私の父は5年前にそういう目にあって高血圧になりました。
話を続けさせろ。共産主義の進歩のためだ。
一見書類政策で注意人物のファイルを作るのもよくありません。党はその人物のファイルに事実でないことをあれこれ詰め込んで糾弾する道具に使っています。
他にもあるかい、リード氏。
彼らは間違っていても決して謝罪しない。公衆の前で糾弾はしますが、その公衆の前で決して謝罪しません。憲法には信教の自由を謳っているのに、我々が神を礼拝すると強制収容所に送られるのです。
1ヶ月後、党は反右派闘争に乗り出し、300万人の反革命分子を糾弾しましたが、私もその中の一人でした。彼らの党を進歩させるというジェスチャーは罠でした。彼らは我々の言葉をやり玉に挙げて、人々が真実を語ることを恐れるように仕向けました。私は大学に残り、学科の成績も A を取りました。夏休みになって私は家に帰り、他のクリスチャンたちと出会いました。迫害の恐怖は頭上にのしかかっていましたが、彼らとの交わりは心温まるものでした。私の帰郷を祝って全家族が集いました。休暇の終わる最後の日に、私は母に迫っている危機について話しました。
友達はどうしてる？
国家教会に入らないよう互いに警告してるよ。
お前は本当の見張り人だね。
でも迫害はきっと来るよ、母さん。僕も再び反革命分子の烙印を押されているんだ。
本当のことを言ったからかい？
ああ、学校でも四六時中攻撃の的だよ。
イエス様は言われたわ。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。
強制収容所に行く覚悟はできてるよ。彼らは間違いなくそうする気だ。
いつもお前のために祈ってるからね。
3月、党は私に強制収容所行きの宣告をしましたが、学生の身分は残しました。それからの3年半、私はさまざまな重労働をしました。鉄道の路障の設置、天秤を担いで運んだバケツの水で草木の水やり、豚の飼育。最もきつい仕事は建築に使うレンガの荷車引きで、1台で重さ500キロ以上ありました。
これは僕の人生で最もきつい仕事だ。
仕事は最高にきつい。食事は最低。
どの仕事でも食事は最低だ。
なぜ連中はこんなに俺たちを憎むと思う？もし共産主義がキリスト教よりもいいもんなら、なぜ信仰を目の敵にするんだ？自分らの信が嘘だと知っているからさ。
体を地面と平行になるくらい前に倒さなきゃ、もうこの荷車は引っ張れないよ。
この上はなんとかならないかな。四六時中腹が減ってる。
僕も
今夜あたり食堂に忍び込んで豚用の餌を盗もうか。
5.5 キロの道のりを6回、1日33キロの距離をレンガ運びかよ。
お前腹が減っても頭は数学者並みだな。
この悪条件で一人が死にました。私は強制的にマルクス主義の本を読まされました。最初の3年間私はキリストのために死のうと信仰を守りましたが、とうとう私は主との良き交わりを失い、神を疑い始めました。一人の友が自己批判をして解放されたので、私も彼に習おうと決心し、信仰を否定しました。強制収容所にいた3年半の間、私は誰も訪問することを許されず、それがさらに私の霊的な強さを蝕みました。共産党員は私を大学に戻し、そこを卒業した私は中国有数の都市にある高校で科学を教えましたが、紅衛兵はなおも私を迫害しました。
ピーター・リー、お前はまだ反革命だな。
違います。
4年間も収容所にいて何も学ばなかったのか。
私は教師です。それだけです。
お前はスパイだ。敵のラジオ電波を傍聴してるだろう。
ラジオで英語を学んでるだけです。
なんで英語が必要なんだ。
英語が教えられますから。
嘘だ。敵からの暗号指令を聞いてるんだ。
事実無根です。
強制収容所に舞い戻れ。
こうしてさらに1年、私は日に12時間から14時間働いて、ビルを建設するための土起こし作業に従事しました。その後 A 型肝炎にかかった私は2週間入院しました。退院後も数ヶ月病の床に伏していた私は、愛に飢え家族に飢えていました。自由の身になると私は数人の女性とデートをしましたが、私の迫害のことを知ると彼女たちは離れていきました。それから1966年に文化大革命が起こり、私は再び
もっとこいつの髪を切れ。こいつらの頭に黒インクを垂らせ。いい顔だ。
なぜこんなことをするんですか。
お前らが革命の敵だからだ。表示板をこいつの胸にかけろ。アメリカ帝国主義の犬。こいつらの首にロープを巻け。
我々を縛り首にするのか。
いや、竹刀を引きますな。行進。
私たちはあざけりと恥ずかしめの飛び交う中、竹刀を引き回されました。それから2ヶ月間学校に監禁された後、私たちは釈放されました。この政治運動で50万人の人が殺されたとのことでした。この頃私も30を過ぎており、クリスチャンの妻を求めていました。翌年友人がチャンという女性を紹介してくれました。 私たちは大きな公園で会い、家族のことを語り合いました。二度目に会った時、私は自分の迫害のことを話しました。
あなたはクリスチャンですか？
ええ、イエス・キリストが自分のために死んでくださったことを信じています。信仰を公にはできませんが、心の中で信じています。
私、宗教のことは何も知らないんです。
もう一度お会いする前に、誠の信仰について知ってほしい。私は迫害され続けています。すでに5年間も強制収容所で過ごしました。いつまた逮捕され、そこに送られるかも分かりません。
革命が始まった時、私の家族も苦しい目に遭いました。でもあなたほどではなかったわ。
もう一度会ってくれますか、チャンさん。彼女が私と付き合うべきかを決めるのに苦しんでいる間に、1ヶ月が経ちました。彼女のおじいさんだけが賛成してくれて、ついに彼女も決心し、私たちはデートを重ねる中で恋に落ちました。ちゃん、僕と結婚したらいろんな困難があると思う。
ええ、分かってます、ピーター。聖書についてはよく知らないけど、あなたの神様に従っていきたいわ。
もし聖書を持っていたら君にあげるんだけど、でも僕のたった一冊の聖書は僕の頭と心の中にあるんだ。多くの章を丸ごと暗記してね。
共産党もそれだけは見つけることも燃やすこともできないわね。
彼らはそうしたがってる。でも神様はいつも僕と共におられて、彼らはどうやってもそれを変えることはできなかったよ。
もしまた強制収容所に入れられたら、愛するあなたについていくわ。
ちゃん、僕の身に何が起ころうとも、僕はいつも君を愛してる。私たちは予定通り結婚しました。6日後、私は出頭を命じられ、花嫁となった彼女は私をバス停まで見送りました。泣かないで。神様が君と僕についててくださる。きっと君のもとに返してくださるから。
でもいつまでなのかしら、ピーター。
さあ、だが神様はこの信仰の試練にも目的を持っておられるんだ。
愛してるわ。イエス様への信仰も守りますから。
いつも君を愛しているよ。また会おうね、僕の奥さん。この地上で叶わなければ主と共に天国で。それからの6ヶ月間、私は日夜学校で監禁されていました。そして告白文を書かされ、学校の浴室の掃除をさせられました。半年後、共産党は私の帰宅を許しました。
ピーター、あなたお帰りなさい。
ああ、やっとね。
やつれたわね。
もう疲れ果てたよ。
家にいられるの？
うん。
ああ、イエス様感謝します。
恐ろしかったよ。学生たちは私にひどい扱いをして、階段を取り過ぎようとすると石を投げたり、頭や肩に唾を吐くんだ。
まあひどい。
今も胸のあたりが痛い。殴られたせいかもしれない。ほどなくその学校は英語と科学の教師として私を使ってくれました。私は時間を作っては両親の面倒も見なければなりませんでした。父は脳梗塞を起こしていたのです。
お父さんは体が麻痺してね。
じゃあ母さんが常時付き添わなきゃいけないんだね。
私の特権でもあるのよ。毎日イエス様の愛について話してあげるんだけど、向こうは逃げることも無視することもできないんだもの。
母さんは物事のいい面ばかり見るんだね。
神様はいつも物事すべてにご自身の目的を持っておられるのよ。
本当だね。
お前がまた強制収容所に入れられたってちゃんが言ってたわ。
そうなんだ。
こんないい教師を用いないなんてバカだわね。
僕を憎んでるからさ。
お前のイエス様への信仰を憎んでるのよ、ピーター。
1980年代の初め、父は亡くなりました。ほどなくアメリカに移住していた叔父が私を招待してくれました。ちゃん、僕が週に一度教えてる女の子覚えてる？
ええ。
あの子のお父さんは政府の高官で僕に好意的なんだ。
それは良かったこと。
その人に僕がアメリカの客員研究員になる助けをしてくれるよう頼んだんだ。
素晴らしいわね、あなた。でも子供たちや私の生活はどうなるの？
僕が大学レベルの授業ができるので、アメリカ政府は奨学金を出してくれるだろうって。そうしたら向こうから送金できるよ。神様は全ての門を開いてくださり、私はアメリカ中西部の総合大学に客員研究員として行けることになりました。着くとすぐに私は中国人クリスチャンの交友会に加わり、愛と親切に満ちたもてなしを受けました。
エペソ人の手紙2章にはこうあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
聖句をいっぱい覚えてるんですね、ブラザー D。
私は30年間たった一冊の聖書をひたすら暗唱してきました。
我々もあなたを見習わなければなりませんね。
でもこの国ではあんなことは起きないでしょう。アメリカには信仰の自由がある。
クリスチャンはどこでも攻撃されています、この国でもね。学校で聖書を読み祈ることは法で禁止されているんです。また職場での規則や責任を果たすのに忙しくて、人々は聖書を読んでいません。
私は心にしっかり神の言葉を蓄えているから、自分は強い、大丈夫だと思ってました。そんな私でも本当は弱かったんです。共産主義者たちは人生を耐えられないものにしてしまった。
主は分かってくださいますよ。ご自身も迫害されたのですから。
私たちが説を曲げて妥協しても主は許してくださると思いますか？
主の憐れみは尽きることがない。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
でも私は主を否んでしまった。
主の弟子たちもね、シモン・ペテロもですよ。
でも彼はたった3度だけだった。私は長い間抱いていた主への燃えるような情熱から完全に迷い出てしまったんです。
主はそれでもあなたを愛してますよ、ピーター兄弟。何者も神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
私の罪はとても追い切れないほど重いんです。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
深い苦しみと多くの涙とともに、 自らの罪を告白した私を、主はあふれるばかりの愛で満たしてくださいました。それは何という喜びだったでしょうか。その年の夏、私たち5人の中国人クリスチャンは、脳性小児麻痺のメシアニック獣、ユダヤ人クリスチャンのお宅に移り住み、彼の世話をしました。私たちの献身的な介護を知って、彼のお父さんが、私が家族をアメリカに呼ぶための経済的援助をしてくださる書類を書いてくださいました。
この国に帰ってくるなんて、ずいぶん思い切ったことをしたのね。
君に一緒にアメリカに来てほしいんだ。
子供たちは？
実家の家族としばらく一緒に過ごしてもらうよ。一度に全部国を出て行こうとしたら、当局に怪しまれるからね。
どうしてこんなことができたの？
主がスポンサーを備えてくださったんだよ。私たちを援助することを書面で約束してくださったんだ。そんな義務は何もないのに。
あなた、あちらで働けるの？
聞いて。200人の客員研究員の中で僕だけがこの夏正規に働くことを許されたんだよ。
主もまたあなたのスポンサーなのね。
うん、自由って素晴らしいよ。誰にも妨げられずに主を礼拝し、恐れずに人々に福音を語れるなんて夢にも思わなかった。神様は素晴らしい。数ヶ月後、まず妻が渡米し、 2,3 年後に子供たちもやってきました。その頃までに私は進学校の訓練を終えていました。今私は全世界の人々への宣教師として、また見張り人として、キリストよりもこの世の価値に重きを置くことの危険性に警鐘を鳴らしています。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。神はこの苦しみの年月を、私をより良きキリストの証人とするためにお持ちになったのです。イエス様だけがあなたを自由にします。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
お聞きの皆さん、あなたは十字架のもとに来て罪の許しを見出すことができます。キリストを心に迎え入れて新しい人生を見つけてください。パシフィックガーデンミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生がたとえ虚しくてもあふれるばかりに満たされることをお伝えしています。解き放たれた人生第2952話、ピーター・リー物語その後編。ただいまの配役はピーター・リー、
小川雅宏、
母親
成田真美、
ちゃん西崎愛、信者
東博之、
共産党員
飯島悟、
労働者
荒木寛治、
学生並びに公営兵
荒木博人、
シスター X
成田恵美、
アナウンサー西崎愛でお送りいたしました。